神様の憐れみと教会の皆様のお祈りのうちに、今から23年前の1999年7月12日月曜日から、西充先生を団長とするエルサレムゆっくり10日間の旅に行くことが導かれました。成田空港からフランスのパリのシャラルド空港まで13時間、シャラルド空港からイスラエルテルアビブのベングリオン空港まで5時間、合計18時間のフライトでした。7月13日火曜日午後7時ごろ、私たち一行10名はマイクロバスで夕日に輝くエルサレムに到着しました。エルサレムについて5日目の7月17日土曜日の午後、私たち一行は息子のイサクが働いていたクライストチャーチゲストハウスを出て、歩いて5分ぐらいのところにある聖ヤコブ教会に行きました。聖ヤコブ教会は初代エルサレム教会があった場所とみなされており、とても荘厳な歴史を感じさせる教会でした。午後の礼拝が始まりますと、礼拝堂の両側に黒い頭巾をかぶり黒いガウン姿の男性の聖歌隊員たちがそれぞれ20名ぐらいずつ入ってきて、グレゴリオ聖歌を交互に賛美し始めました。聖歌隊員たちはそれぞれ鎖を手に持っており、その鎖の先には香炉が結びつけられて、そこからかぐわしい香の煙が立ち上っていました。オルガンなどの伴奏もなく、ただ聖歌隊員たちが揺り動かす鎖と香炉のカシャッカシャッという音の中で、グレゴリオ聖歌が朗々と交互に交唱されていきます。単旋律で無伴奏、しかも右側と左側からそれぞれ交互に交唱されていく。もう23年も経っているので、そのリズムもあれも何も記憶が薄れてきてるんですけども、言葉の歌詞の意味もわからないので、ラーラーラーでちょっとだけあれしますと、こちら側からラララララララララララララララララララララララ、それが交互にこう呼び交わすように聖歌が織りなされていくわけですね。そのように右側と左側の聖歌隊員たちが交互に賛美する交唱が香炉の煙とともに捧げられ、あたかも天に立ち上っていくよう、そんなひとときでした。ヨハネの黙示録8章1節を見ますと、子羊が第7の封印を解いた時、天に半時間ほどの静けさがあった。それから私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであった。香の煙は生徒たちの祈りとともに、御使いの手から 神の御前に立ち上ったと言われています。黙示録はこの8章に入りますと、それまでの7章における天の礼拝の御座でのものすごいどよめきにも似た賛美の光景から一転して、何の音もしない静けさが訪れます。8章1節にありますように、子羊が第7の封印を解いた時、天に半時間ほどの静けさがあったというのです。ここに登場しています子羊とは、古今東西のすべての人の罪の犠牲として、父なる神様の御前に捧げられ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なれたお方、しかも死後3日目によみがえられ天に昇られたイエス様のことです。そのイエス様の御手には7つの封印で封じられた巻物が握られており、人の手によっては決して開くことのできない神様の救いの歴史のご計画が書き記されていたのです。今から1930年ほど前のその当時は、巻物を紐で結び、その結び目にハゼの木から取れた木の蝋、木蝋で封印する習慣がありました。その7つの封印で封じられた巻物がイエス様の御手によって次々と解かれていった時に、世の終わり終末における父なる神様の裁きと救いのご計画が明らかにされていったのです。そしていよいよ子羊なるイエス様が第7の封印を解いた時、天に半時間ほどの静けさがあったというのです。数え切れぬほどの大勢の群衆による賛美も、御使いや長老たちの声もピタッと止んで、半時間ばかりの短い静寂と沈黙の時が訪れたのです。天の父なる神様は、あたかも私たちのどんな小さな祈りをも聞き漏らすまいとするかのように耳を傾けてくださるお方です。さて、神様の身元に仕える7人の御使いたちにラッパが手渡されていきました。そして8章3節を見ますと、また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて、御座の前にある金の香祭壇の上で捧げるためであったと記されています。ここに登場している別の御使いとは、祈りを神様のもとに携えていく祈りの御使いであろうと言われています。昔イスラエルの民の幕屋とか神殿において、人間が罪を許していただいて神様の御前に出ることができるように、牛や子羊をほぐって祭壇の上に焼いて捧げる儀式がありました。その時祭司長が乳香というものを粉々に砕いて祭壇の上に燃えている火を取ってきて、それを香炉の中に入れて香を焚いたのです。その香がかぐわしい香りとなって天に昇っていくときに、神様はその生贄を喜んで受け入れられたということを表す、そのような儀式が行われたわけですね。しかしこの黙示録8章3節の後半においては、その香りはすべての生徒たちの祈りに添えて御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためのものであると言われています。つまり天上の礼拝においては 父なる神様の御座の前に金の祭壇が置かれ、その祭壇に全ての聖徒たちの祈りに添えて輝しい香の煙が捧げられているというのです。そして4節を見ますと、香の煙は聖徒たちの祈りとともに御使いの手から神の御前に立ち上ったと言われています。ですから香の煙は聖徒たちの祈りそのものではありませんが、祈りが神様の御前に達するように助けるものであることが伺われます。香の煙は聖徒たち、つまりクリスチャンたちの祈りを清める働きをするものと受け取ってよいでしょう。その香の煙が御使いの手から神の御前に立ち上ったということは、私たちの祈りが単なる独り言ではなく、神様の身元に届くように助けるものが神様の側から与えられていることを物語っておりましょう。で、ヨハネの黙示録は6章全体において世の終わり終末における大きな苦しみと患難についてあらかじめ予言しています。その終末における大患難時代にどのような苦しみと災害が起こってくるのか、その災害の具体的な内容が8章6節以降に展開されていきます。ですからそのままだったら6章の終わりに述べられている御怒りの大いなる日の災いが8章6節以降に続いていくはずでありました。けれどもこの7章と8章の初めの部分に地上に起こってくる神様の御怒りが一時中断されて、その中断された中で天の礼拝と聖徒の祈りが天に昇っていったという記事がここに挿入されているわけです。それはどういうことかと言いますと、もしも神様の聖なる御怒りが真正面から人類にもたらされたら、その中で耐えられる人は一人もいないでしょう。そのために地上の教会においては神様の聖なる怒りを差し止めるような香の煙がクリスチャンたちの祈りとともに焚かれていたというのです。その神様の聖なる御怒りはこの8章7節以降に予言されていますように、山が海の中に投げ込まれるような大地震が起こったり、水源地が汚されて人々が水を飲めなくなったり、太陽や天体に異変が起こって命を支える光の3分の1が失われていくといった恐ろしい異変が次々と起こってくるわけです。まともに神様の御怒りが地上に臨んだら、地上で救われる人は一人もいないでしょう。その神様の聖なる怒りを差し止めるように神の聖徒であるクリスチャンたちは祈っていたのです。私たちは先々週の主日礼拝において7章の御言葉から数え切れぬほどの大勢の群衆が御使いたちと共に主の神様を賛美している姿を垣間見させていただきました。その8章においてはそのどよめくほどの賛美もピタッと止んで、この神の怒りを止めてくださいという聖徒たちの切なる祈りが神様の御前に立ち上っていたのです。で、ここで言われている聖徒たちの祈りについて祈りの重要性を改めて考えさせられるのではないでしょうか。天の父なる神様はあたかも私たちのどんな いと小さな祈りをも聞き漏らすまいとするかのように静けさを備えて御耳を傾けてくださるお方であられます。私たち一人一人の心からの率直な祈りを真実に聞いてくださるお方であられます。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられるとペテロの手紙第一、三章十二節に言われていますが、神様の御目はクリスチャンたち一人一人私たちの上に注がれ、その耳は彼らの祈りに、私たちの祈りに傾くというのです。実に私たちのどのような祈りにも最大漏らさず神様は耳を傾けてくださるお方であられますね。その上、私が呼ぶとき主は聞いてくださると詩編三編四節に言われています。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くときあなたに応えてくださるとイザヤ書三十章十九節に言われています。また私の神は私の言うことを聞いてくださると御箇所七章七節に言われています。そのように神様は私たち一人一人の切なる祈りを聞いていてくださるお方であられます。そして神様はその祈りを聞いてくださることをとても喜んでくださるお方であられますよね。その上、神様はあえて私たちを試練の中に追いやられることのそのようなお導きをももたらしてくださるお方であられますね。なぜなら私たちが神様に向かって叫ばずには折れないようになり、神様が祈りを聞いてくださるお方であると知るようになるためにです。では神様に聞かれる祈りとはどういう祈りでありましょうか。それは決して言葉巧みな祈りではありませんね。もしも祈りが言葉によって表現されるものならば、雄弁な人の祈りが一番聞かれることになりましょう。しかし神様は雄弁な人の祈りを聞かれるかというと、いつもいつもそうではないようです。そうすると神様の御前に立ち上る甲のような祈りとはどういうものなのでありましょうか。一口で言えば、祈りとは神様の御前における私たちの真心だと思います。神様への真心が祈りです。ですから教会に来られたばかりの方でも、神様がおられることを本当に心から信じるならば、神様の御前に真心を持って一言お祈り申し上げることが導かれるのではないかと思います。何かいい加減な知識があることを誇るような態度ではなく、イエス・キリストによらなければ祈りはできないという自らの罪深さ、至らなさ、小ささに気づかせられて、真心を持って神様の御前に入れてまいりましょう。祈りはやはり祈ってみる以外に道はありませんね。祈りについていくら多くの本を読んでみても身につかないかもしれません。祈りは具体的に祈ることで身についてくるんですよね。私たちクリスチャンは祈りの中で成長させられていくものと言えます。しかし祈りをお捧げするそのことさえいつの間にか当たり前になってしまい、イエス・キリスト様の橋渡しによって初めて祈りが父なる神様のもとに届けられることを忘れてしまって、自分は祈りができると思ってしまったら、それはいかがなものでありましょうか。 自らの罪深さ、自らの至らさ、弱さや自分が小さいものであることを徹底的に知ることによって、神様の見許しの恵みが分かり、その恵みによって祈ることが導かれてまいります。その与えなき者に与えられた恵みをいつの間にか忘れてしまって、まるで自分が初めから祈る資格があるように思ってしまいがちな私です。しかし祈りはイエス様の御名によって初めて祈ることができ、祈りの御使いによって神様の御前に携えられていくものです。私たちの切なる祈りがそのまますぐ神様に聞いていただけるほど、私たちは決して大きな資格を持っているものではありません。ただただ神様の恵みと憐れみによってだけ、私たちの祈りは聞いていただけるということを忘れてはなりませんよね。ですから神様の御前に、自分は落ち度のないものだとか潔白だと言える人は一人もおりません。神様の御前にはすべての人が生まれながらの罪人に過ぎないのです。しかし自分のありのものの姿を知って、真心から神様の御前に出ていくときに、神様はそのとつとつとした祈りをもしっかり聞いてくださるお方でありますよね。あの日、あの時、イエス様はエルサレム郊外のゴルゴダの丘に立てられた十字架につけられましたが、イエス様の両脇に二人の犯罪人が十字架につけられておりました。彼らは地上においてやりたいことをしてきたので、その犯した罪の重大さゆえに十字架につけられたわけです。その二人の犯罪人のうちの一人は、自分がイエス様の救いを受ける資格なんか全くないと思っていたでありましょう。ですからイエス様、私のような罪人の祈りは聞いていただけないでしょう。しかしあなたの御国の位にお着きになる時には、あなたのそばにこんな罪深い犯罪人がいたということだけでも思い出してくださいと願い、祈り求めたわけですよね。それに対してイエス様は何と言われたでしょうか。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと仰せられました。そのように自らの醜さと罪深さを知って、真心を持って一心にひたむきに神様の御前に出るということが本当の祈りにつながっていくのです。この罪深く貧しい者の祈りが御使いによってこう炊き込められ、神様の御前に立ち上っていくとは、なんと恐れ多く責任の伴うことか。私たちは臆せず神様の御前に進み出て、祈りの手を挙げてまいりましょう。この終末の時代に目を覚まして、神様の救いの御業が表されてまいりますように、取りなし祈り続けさせていただきましょう。今もこの礼拝において、目には見えませんが、天の父なる神様の御座の前に香の煙としての祈りが立ち上っていることでしょう。願わくば私たちの祈りが、この地上に神様のご栄光を表させていただくための聖徒たちの祈り、かぐわしい香りとされてまいりますように。主よ、私たちの祈りを引き上げてください。一言お祈りさせていただきます。平和の主なる神様、あなたは救い主イエス・キリスト様を私たちのもとにお使わしになり、私たちを隔てる敵意の壁を取り壊してくださいました。 争いの絶えないこの地上に誠の平和をもたらし、国と国、民族と民族を争わせる憎しみ、傲慢、怒りを取り除いてください。ニューヨークで開かれていた核不拡散条約再検討会議が8月26日、ロシアの反対で最終文書が採択できないまま閉幕しました。戦争のあるところに終わりをもたらし、誠の平和を打ち立ててください。主イエス・キリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。大丈夫です。はい。
それでは、お立ちください。新聖歌227番、キリストの愛、我に迫られる、一節をもって神様に賛美をいたしましょう。
作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、 生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご用意のない方は黙祷のままお過ごしください。今日の献金奉仕者は阿部信也教授。